テーマ3、協力し合うです。人は自然界の中ではそれほど強い生き物ではありません。しかし、器用な手と言葉や文字で知恵や知識を共有し、集団で助け合い、時には争い、いつも最大限の工夫をし、しなやかに、強く生きてきました。3-1、気候と生きるのパネルをご覧ください。現在、地球の温暖化が叫ばれています。これはグラフの通り、近代化による化石燃料使用の増加の影響と言われています。地球は数万年以上の規模から数十年規模まで温暖期と寒冷期を繰り返してきました。人の暮らしにとっては、約11年周期の太陽活動の変化や火山噴火の火山灰による日照現象などの小規模な気候変動が重大な影響を及ぼしたことが考えられています。気候変動の研究成果から、縄文時代晩期から1600年ほど前の古墳時代頃まで、東アジア全体が寒冷期だったようであり、この時期は盛岡周辺には集落がほとんど見つかっていません。1400年ほど前の7世紀以降に温暖化が進み、盛岡周辺に農耕集落が発生し、今に至ります。また、9世紀半ば以降は気温と降水量が不安定な時期が続き、10世紀半ばには高温で雨が少ない気候でした。この10世紀半ばには、縦穴建物数が激減することが分かっています。ダムや用水路などの施設が整っていなかった古代の人たちにとって、農耕を行えなくなる危険性があったことが伺えます。文字の記録にも、たびたび雨乞いの儀式が行われたことなどの記録が残っています。この気候変動と集落の変化については、別途、学芸講座、遺跡、歴史文化遺産と SDGs の配布資料に詳しく記述してありますので、ご覧ください。天候だけでなく、天災も人の暮らしにとって大きな影響を及ぼします。最近もあちこちで大雨の被害などが聞かれます。1500年前の古墳時代、群馬県の榛名山の麓の集落は噴火によって埋没してしまいました。火山噴火によって滅んだイタリアの遺跡になぞらえて、日本のポンペイとも言われます。発掘調査がされ、火山灰にパックされた当時の暮らしの様子がわかり、ひどい被害があったことがわかりました。また、869年に東北地方沿岸を襲った大地震では、大規模な津波が襲いました。記録が残るだけで溺死者1000人以上とあります。その後は、飢饉や疫病が流行するなど、人々は大いに苦しい暮らしだったことが伺えます。展示ケースの中の、白い土は盛岡市内の遺跡から出土した火山灰です。この火山灰は十和田湖ができた時の西暦915年の大噴火によって吹き上げられたものが降ってきたものです。秋田県側ではこの火山灰のせいで農作物に被害があったことが記録されています。このような気候や天災に見舞われながらも人は生きてきました。次のテーマ3の2、村、町、都市のコーナーを見てみましょう。家族、親戚、そしてより多くの人たちが集まり、食料を手に入れたり、仕事を分担したりして、集落は村から町、そして都市へと発展しました。パネルには、縄文時代から江戸時代まで、盛岡市内の遺跡調査からわかる集落の一例を紹介しています。縄文時代中期、約4500年前の集落、市内、大新町と大館町にまたがる大館町遺跡は、南に面した小高い丘の上の約250メートルの範囲に、縦穴建物、墓域、貯蔵穴、捨て場などが計画的に配置され、約1000年間にわたって集落が営まれました。農耕が始まった奈良時代から平安時代にかけては、大太郎遺跡のように、川のそばの平野のやや高い場所に集落街と名まれました。農耕と物流に適した場所だったと考えられます。平安時代、西暦803年に造営された志和城跡は、 当時の軍事と行政の拠点でした。桓武天皇の命令を受け、坂の上の田村麻呂によって造営された志波城跡は、一辺約930メートルの大溝、840メートルの土塀で四角く囲まれ、中には政治や儀式を行った政庁、実務を行った役所の建物、兵舎などが配置され、数千人の兵士や役人が暮らしていました。一種の都市の様相だったと考えられます。鎌倉時代から室町時代には、各地に領主の館と庶民の集落、宗教施設などが整備されました。向中野の大太郎遺跡には、街道沿いに大きな堀で囲まれた領主の館や、宗教施設、墓域などが見つかっています。約400年前、盛岡城や街道と町並みが南部市によって整備されました。城を中心に、重臣屋敷、その外側を土塁と堀で囲み、その外側に武士や商人を住まわせ、さらに外側を土塁と堀で囲み、寺院などを配置しました。この都市の痕跡は、今も市街地に残っています。テーマ3の3、戦い、争う、です。展示ケースには、奈良時代頃の古墳から出土した鉄の刀、二振りを展示しています。長い長い人の歴史を振り返ると、このような刀といった人を殺す武器は、身近にあった時代がとても長いものです。数千年前の縄文時代の遺跡からも、集団で殺された痕跡の残る骨が見つかっています。食べ物、領土、利権、様々な社会問題から、人は争い戦ってきました。今もなお、戦火の下にいる人が地球上にいることは、忘れてはいけないことでしょう。大昔から人は争いと隣り合わせにありながらも、話し合い、理解し合って、暮らせるようにしてきました。一つ、盛岡など、東北北部、特有の遺跡をご紹介します。平安時代の後半、10世紀半ばから11世紀にかけて、盛岡以北から北海道渡島半島にかけて、不便な山の頂上や、丘に大規模な堀を巡らせたような集落が発生します。ちょうど気候が高温で雨が少なかった時期で、盛岡市の南部周辺では集落が激減する時期にあたります。平野で農耕ができなくなり、食料をめぐる争いが激化し、山に立てこもらざるを得なかったのか、木工が盛んになり集落で木工に取り組んでいたのか、詳細はわかっていません。盛岡市神代内にある竹林建遺跡は、丘の上に10以上の縦穴建物跡が今もくぼ地になって残っています。このような集落は、日本史的に見ると、弥生時代の戦乱の時期に作られた、瀬戸内海沿岸の防御性集落、高地性集落が知られています。そして、戦いのための施設として防御を固めたものに城があります。集落を守るのではなく、戦争のために作られたものです。阿部建遺跡は、県道沿いに今も大規模な堀の跡がよく見ることができます。岩手県北部から南下してきた南部氏との戦いに備え、この周辺の領主だった工藤氏が作った栗屋川城として知られています。人はこのように殺し合う戦いばかりではなく、協力し合ったことも遺跡から知ることができます。次の 3-4、交流のコーナーを見てみましょう。今ではインターネットで地球上のあらゆる場所の情報やものを手に入れることができます。そのような通信や流通の設備を持っていなかった大昔の人たちも、想像以上に広範囲で交流していました。縄文時代の土器の文様、例えば盛岡周辺の渦巻き模様の大儀式土器は、福島県から盛岡周辺まで、ほぼ同じような共通した文様の土器が出土します。言葉や暮らしなどの文化が似ていて、交流があったことが伺えます。その他、縄文時代の人たちが広い範囲で交流していた証拠となる遺物が、盛岡の遺跡からも出土しています。琥珀は岩手県久慈市が産地です。宝石というより着火剤として流通していたようです。天然アスファルトは、石器を絵につけたり、土器の補修をしたりする接着剤として、 油田のある秋田県など日本海側から土器に詰めて運ばれたと考えられています。それを火で炙って柔らかくして使っていたようです。美しい緑色の翡翠は貴重な石として広範囲に流通したと言われています。最後に展示ケースの中に並べた小さな土器たちをご覧ください。遺跡を発掘調査していると、稀にこのような普通に使うには小さすぎる土器や小さくて作りが雑な土器が出土します。お供え物を入れたものと言われています。しかし、子供のおままごとの道具や親が土器を作っている時に余った粘土をもらって子供が作ったものもあるかもしれないと思います。大昔も今も変わらないものがあるのではないかと思ってしまいます。終わりに皆さんはこの展示を見てどのようなことを感じられたでしょうか。昔の人たちは SDGs な暮らしばかりでなく苦労を重ね今の私たちがあること、また今の私たちにも通じる思いや願いを持っていたことも感じることができたのではないでしょうか。それを知ることができるのはこのように大昔の人の暮らしの跡が残っているからです。文化財や歴史文化遺産は一度壊せばもう二度と戻らず、未来の人たちが見ることができなくなってしまいます。今の私たちが知ることができることを未来の人たちにも知って、感じてもらえるように継承し、暮らしに生かしてもらえるようにすることは、SDGs の11、住み続けられる街づくりにつながるのではないでしょうか。少しでも皆さんが大昔の暮らしと未来に思いを馳せるきっかけとなる展示会であれば嬉しく思います。この後もゆっくりと昔の人の暮らしぶりをご覧ください。またご意見やご感想を展示室入り口にあるアンケート用紙に記入してお聞かせいただければ嬉しいです。本日はご来館いただきありがとうございました。